ジオピアサポートウィークキャン、がんになっても自分らしく。この番組はファイザープログラム心と体のヘルスケアに関する市民活動市民研究支援により NPO 法人ミーネットがお送りします。
皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ラジオピアサポートがんになっても自分らしくウィキャン、パーソナリティの山田正明です。
皆さんこんにちは。毎日楽しく過ごせば免疫も上がります。笑って過ごしましょう。同じくパーソナリティの藤田由紀です。
この番組は働くがん患者のためのラジオです。がんになっても仕事や子育て、家事、あるいはボランティアや地域の役目などまだまだ頑張りたい、そんな働くがん患者の方がいつでも好きな時に聞いていただけるインターネットのラジオとなっております。
はい。そしてこの番組は聞くのががん患者さんならお届けするのもがん体験者、私もまーさんもがん体験者です。そしてがん患者さんの思いをお聞きして寄り添うボランティア、がんのピアサポーターとしても活動しております。このラジオもがん体験者として皆さんと思いを共有していきますよ。
そうですね。このラジオ番組は1対1で対面するピアサポート活動とはちょっと違いますけど、がん患者の気持ちに寄り添ってがん体験者同士の立場で情報交換や悩みの解決方法を探っていきたいと思います。
そして時にはがん体験者同士で愚痴をこぼしたり冗談を言い合ったり、そんなホッとする時間を作れたらいいですね。
はい。今日は私たちまーさんとゆきさんのチーム山田がお届けします。ゆきさん、先日ですね、私がん地に行ってまいりました。
がん地、
はい、
顔面が血だらけのこと。
いえいえ、がん地というのはですね、がん治療学会学術集会というものでして、年に1回日本中の医師が集まってがんの研究発表ですとか関連したプログラムを行っているものなんです。
はい。
もちろん僕は医師ではなく患者の側なんですけれども、見学させていただけるプログラムがありまして、少しお勉強させていただいたということなんです。
なんかすごく難しそうですね。山田さん勉強熱心ですよね。
そうですね、確かに難しい話は多いんですけど、僕はあくまで見学するだけですから、僕自身が難しいことをするわけではないんですね。それにですね、がん地には勉強だけではなくて他の楽しみがあるんです。
楽しみ、それはどんなことですかって聞いてほしいんですね。
ああ、そうですね、言いたくなかったんですけど、ゆきさんがそんなに聞きたいならお教えしましょう。
はい。
がん地はですね、日本中から見学者が集まりますので、はい、日本中のがん体験者と知り合えて仲間になれるっていうことがメリットなんです。
うん、それはちょっと羨ましいですよね。じゃあ当然このラジオの宣伝もしてきてくれたんでしょうね。
そうですね、まあちょっとだけなんですけど一応宣伝はしてきました。だからもうきっとこのラジオはですね、日本中の方が聞いていてですね、大人気になっているはずですので、
はい、
そのつもりで今日も気を引き締めてやっていきましょう。
はい、張り切っていきましょう。
サバイバートーク、がん治療後どう生きる。この番組では毎回がん体験者をはじめとするいろいろなお客様をお呼びしてお話を聞いております。
はい。今回はがん体験者でがんのピアサポーターでもある平野よしこさんに来ていただきました。
こんにちは、よろしくお願いします。りょうと呼んでください。
こちらこそよろしくお願いします。
りょうさんよろしくお願いします。
今回はですね、こんな美しい女性の方に来ていただきまして、ゆきさんとりょうさんで、もう僕は両手に花といった感じですね。
うん、そうでしょうそうでしょう。でもね、まーさん喜ぶのは勝手ですけど、お客様に失礼のないようにしてくださいね。ではりょうさん、早速ですがこれをやらないと始まらない、就労世代のがん体験者に聞く10の質問です。気楽に答えてくださいね。
はい。
第1問、がんの種類は。
子宮頸がんと悪性養生腫瘍です。
第2問、何年前、何歳の時でしたか。
子宮頸がんの方が4年前、48歳の時で、悪性の養生腫瘍はその1年後になります。
はい。第3問。現在も治療中ですか？
現在は経過観察で、定期検査をしております。
はい。第4問。がんになるまで どんなお仕事をしてましたか？
アクセサリーの販売と、卸しをしていました。
第5問、そのお仕事は今も続けていますか？
していません。
第6問、がんになった時そのことを会社の人に伝えましたか？
本当にごく一部の人にだけ伝えました。
はい。第7問、がんになって経済的に困りましたか？
本当に困りました。
第8問、会社など職場はがん患者に対して協力的でしたか？
ほとんどの人に知らせてなかったので協力的だったかどうかは今のところ分かりません。
はい。第9問、行政や病院、会社に要望することはありますか？
はい、私ががんになった時に、会社の段取りをつけるために治療がちょっと遅れてしまって、はい、進行したこともあって、経営者が病気になった時、うん、従業員の給料などを、早急に融資してくれるような制度があれば治療を早々に始めることができたのになと思っております。
はい。では最後、第10問、がんになったことはあなたの人生にプラスでしたかマイナスでしたか？
両方です。
はい、平野さん、両さんとお呼びした方がいいですね、はい、ありがとうございました。はい、ですね、第1問のところからですね、聞いていてもうラジオを聞かれてる方もえって思ったと思うんですけど、子宮頸がんと、陽上腫瘍という2年連続で違うがんに罹患された、
はい、
罹患というのはがんにかかるということなんですけれども、
はい、
子宮頸がんと悪性陽上腫瘍ということで、順を追っていきますね。まず子宮頸がんの方、こちらについてちょっとご紹介しますけど、これはよく聞くがんなんですけど、婦人科のがんですので、ここはゆきさんにですね、基本的なところを紹介していただきましょう。
はい。子宮頸がんはもちろん子宮のがんなんですけれども、子宮にできるがんは子宮体がんと子宮頸がんがありまして、子宮頸がんは子宮の下の方にできるがんですね。で、非常によく聞くがんなんですが、罹患率、このがんにかかる確率ですよね、これはそれほど多いわけではなくて、10万人あたりの罹患率が 16.3 人なんです。女性で一番罹患率の高い乳がんは、10万人あたり 103.6 人、2番目に多い大腸がんは 77.5 人ですから、それよりはだいぶ少ないですよね。で、ただほとんどのがんが高齢者に多いのに対して、子宮頸がんは若い人に多いという特徴があるんですね。で、それから子宮頸がんは早期発見すればそれほど怖いがんではないということで、皆さんぜひ検診を受けましょうね。
はい、ありがとうございます。
はい、
ですね、子宮頸がんって最近よく耳にするんですけれども、ちょっと前にね、ワクチン接種のニュースで予防ができるとかいうニュースがありまして、その、関係で非常に子宮頸がんという言葉をよく聞くようになったんですけれども、意外とそんなに、多いがんではないということなんですね。ワクチンの接種のニュースの方は別のお話になってしまいますので、また別の機会にお話しするということで、ここではですね、次の年に続けて罹患された悪性陽上腫瘍ですね、こちらは一応、乳房にできる腫瘍だということなんですけれども、僕は初めて聞いたんですけど、ゆきさんは知ってましたか？
実は私以前にピアサポートをしていて、20代の方で陽上腫瘍だった、悪性だっていう方が見えたんです。それで聞いてはいたんですが、
はい、
平野さん、すいません、これはどんな腫瘍なのか平野さんから簡単に教えていただけませんか？
はい、皆さん結構知らなくて、ゆきさんが知ってるということに逆に驚いてしまったぐらい、看護師さんでも知らなくて、どんな字を書きますかって看護師さんにも言われたことがあるんですが、
医療者でも知らない、
はい、そうなんです。珍しい腫瘍だそうで、陽上腫瘍というのは木の葉っぱという字に状態の状って書きます。
はい、
で、ほとんどのものは良性であって、悪性というのは稀ということで、私の場合は乳房にできたんですけれども、乳房以外のところどこにでもできるという仕様だそうです。
はい、
で、もともと私も持ってたんですけれども、子宮頸がんになる前にもともと仕様があったんです。
あ、そうなんですか。はい、それもう分かってたんですか？
はい、その時は自分で見つけて、その時は乳がんかなと思って検診に行ったんですけれども、これは乳がんではなくって良性の腫瘍ですと。
その見つけたのは自分で触って、
はい、自分で触ってすごく 結構小豆大ぐらいあったんですけれども、
しこりのようなものがあったと、
はい、しこりが小豆大のしこりがあって、もう完全に乳がんだと思って、病院に行ったら、違う、いろんな検査をした結果違うということで、はい、はい、で、まあ、それが良性なので経過を観察しましょうという感じだったんです、はい、でただ子宮頸がんの手術をして、その1年後に急にその小豆大のものがゴルフボール大ぐらいに1週間で育ちまして、
はい、すごい、
そんなに急に、
はい、ただその急に大きくなっても悪性というのはやっぱり取って、はい、顕微鏡検査をしないとわからないということで、それぐらい大きくなっても良性の人がほとんどだそうで、
そうなんですね、
はい、でとりあえず腫瘍だけ取りましょうということで、1回目腫瘍だけ取るオペをして、
はい、
でその後に長々と検査を待たされた、はい、結果がちっとも出なくておかしいと思ったら、まあ、珍しい悪性の養生腫瘍だと言われたんです。
そうなんですか、はい、僕もユキさんも、まあ、ピアサポーターとして、
はい、
がんの勉強を一生懸命してるつもりなんですけれども、毎日ですね、新しいがんを知るというような感じで、本当にがんの種類が多いんですね。そんな珍しいがんに罹患されたということで、はい、ちょっとですねお話を戻しまして、
はい、
最初の、子宮頸がんの方ですね、
はい、
こちらになった、罹患された頃のことから、お聞きしていきたいんですけど、
はい、
お仕事でですね、アクセサリーの卸などをされてたということで、
はい、
これは、会社を、
はい、小さいながらに自分で会社を起こしまして、
はい、
アクセサリーの販売と卸というのをやっておりました、
うん、あ、そうなんですか、はい、まあ、社長といえば社長、中小企業の
そうですね、
はいはい、をされていて、そのようにもうお仕事をバリバリされている中で子宮頸がんになってしまったと、
はい
はい、最初はどのような感じで分かったんですか。
はい、定期的に検査をしてたんですけれど、検診をしてたんですけれども、はいはい、定期検診をしている病院で、まあ、出てはいけない細胞が出たので、すぐに大きいところに行ってくれと言われまして、うん、もうその時点で、はい、あ、がんなんだなというのは気づいた状態で、はい、紹介していただいた大きい病院に行ったんですね。そうしましたら、やっぱり検査の結果、はい、子宮頸がんですと。でやっぱり早くしないと進むから、うん、ということだったんです、
はい、先ほどね、ゆきさんの方からも、子宮頸がんは検診をちゃんとして早期で見つければ、
はい、
そんなに怖いがんではないという説明をしたんですけれども、
そうですね、
検診を、定期的にされて早期で見つけた、
はい、
ということだったんですね。はい、はい、
そうなんです。早期で見つけたんですが、
はい、
なんと仕事の段取りをしている間に進みまして
、
はい、やっぱりその時は自分のがんというよりも、
はい、
とにかく会社をどうしようとか、
はい、
やっぱり従業員の方も見えるので、
はい、
従業員の方の生活もあるっていうこともあって、
はい、
隠しながら仕事、皆さんにがんのことを隠しながら段取りをしている間に、
はい、段取りというのは自分がその入院なりをする
段取り、
はい、
入院の段取りと仕事の段取りをしている間に、だんだん進みまして、結局は、まあ、早期は早期ですけど、
はい、
病状が進んだ状態になってしまった。
それは、診断ついてから、その実際に、治療は手術という、
はい、
手術するまでどれぐらいの期間があったんですか。
半年ぐらい伸ばしてもらったんです。
伸ばしてもらったんですか。
はい、先生に仕事とかの段取りがあるので、
はい、
私は一体いつ頃まで伸ばせますかと言って聞いたんです。
あ、なるほど。この辺はね、医療者の立場から言えば、おそらくとんでもないことだと分かったのであれば、
ね、
なるべく早く手術した方がいいと言われるんですけど、一方でね、会社を経営しているとなると、はい、なかなかね、
ね、
会社をほっぽって入院というわけにはいかない、はい、非常につらいところですよね。
そうですね、
はい、それで、まあ、でも、半年後ぐらいに入院して治療はされたわけですよね。
はい、手術と放射線治療を、
はい、
しています、
はい、あ、はい、その時の入院は割と短めに、
その入院は無理やり、
はい、
3週間ぐらいで出てきてしまいまして先生にもその入院も私は最短でどれぐらいで出れるでしょうかと手術前に聞きまして、
はい、
仕事には最短でどれぐらいで戻れるのかと。まず先生はそれに対して答えはなかったんですが、
はい、
退院は 早くて3週間、うん、長くて2ヶ月ぐらいっていうのが大体です、うん、目安ですよって言われたので、はいはい、分かった3週間ねって言って3週間経って、私3週間経ったんで退院しますって言ってから出てきてしまいました、
は
い、
そうなんですね。
それで退院してすぐ仕事に戻られたと、は
い、それがですね、戻るつもりがですね、うん、はい、放射線治療の後半戦がきつくて、はい、今思えば先生の言う通り、はい、まだ入院してた方が良かったんだなっていうぐらい、結局退院してからの方が体が辛くてですね、
はい、
あ、
なるほどね、はい、
2ヶ月ぐらい休む結果になってしまいました。
自宅で休んで、
はい、
はい、なかなか壮絶な、ね、感じですけれども、僕もね、自営業ですし、はい、以前出版社に勤めていた時なんかも仕事に没頭して、もう本当にね、月の残業が200時間300時間っていうぐらいあったんですけど、ですからなんとなくね、平野さんのお話を聞いてって分かるんですけど、平野さんの目の前に見えるので失礼なこともちょっと言えてしまうかもしれないんですけど、はい、病気のこととか仕事のことをちゃんと勘案して、正しい判断として早めに退院したとか 入院を延ばしたとかいうよりは、もうちょっと視野が狭くなってるような感じだったのかなと今聞いていて思ったんですけど。
そうですね、振り返ってみると、やはり小さい会社っていうのは経営者イコール働き手ですので、はいはいはい、いかにこう会社を存続させるか、はい、今後存続させていかないと自分の生活も成り立たないので、はいはい、存続させるためには自分が早く戻らなきゃいけないっていうことで、はい、ものすごく視野は狭くなってたと思います。
やっぱりね、そうなんですよね、どうしても仕事になってしまうとね、はい、そういうことになってしまうんですけれども、これはね、難しい問題で、このラジオでもね、はい、就労世代向けのラジオですから、こういったことも考えないといけないんですけど、
そうですよね、
はい、じゃあこれからですね、子宮頸がんになられても、すぐ退院もして一応会社は続けていかれたと。
そうなんです、先生の言うことも聞かず、はい、無理くり続けて、ある日足がパンパンに腫れてしまってですね、はい、ブーツを履いてたんですが、ブーツが全く脱げない状態になって、ブーツを切ったぐらい切って、もう一回家に帰って足を見たらブーツから足がはみ出てるっていう、先生もよく戻りましたねって言われたぐらい、もう必死すぎて自分の体は麻痺してたんでしょうかね、やっぱり、
まあ、そこまで一生懸命に会社をなんとか続けようとされたんだけど、
はい、
1年後ぐらいに今度は、はい、
そうなんです、
養生しようということで。
そうなんです、この1年後にそのいきなりそのもともとあったし、
はい、
この腫瘍が巨大化した時に、はい、これが悪性だったらもう休めということなのかな、神様はもう無理するのっていうことなのかなっていうふうにちょっと自分の中でこう思ってしまって、
はい、
一旦ここで自分の体を休めてリセットしろという意味合いなのだなって思って観念しました、
はい、そうですね、その辺の話はまた後半にね、はい、詳しくお聞きしたいと思います。
はい、
がんカプタのコーナー、平野さんのお話が途中なんですけれども、ここで少し休憩しまして、がんカルタのコーナーです。
はい、
リスナーの皆さんから応募していただいたがんカルタを読んで、病気のこととか治療のこと、その他いろいろ辛くても笑い飛ばしてしまおうというコーナーです。
はい、このコーナー大変好評だというお話もちらほらお聞きするようになりました。
はい、嬉しいですね。
はい、
はい、今回はですね、応募していただいたリスナーの作品を読みますので、ゆきさんがですね、いつものようにパフパフで、
はい、
これですね、はい、このパフパフで評価をお願いします。
はいはい、これですよね、パフパフ、
はい、
ね、面白かったらつまらなかったらですね。
はい
はい、厳しくいきますよ。
はい、よろしくお願いします。
はい、
はい、ラジオネームしんのすけさんからいただきました。この方はですね、がん入院中の夜の思いというテーマで、はい、がんカルタを5本作って送ってくださいました。
素晴らしい、
しんのすけさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、では読みますね。
はい、
明かり消し、それから始まる長い夜、うん、明かり消し、それから始まる長い夜、 を3ついただきました、
はい、わかりますよね。
ゆきさんもね、僕ももちろんね、あの入院はしてますので、うん、はい、やっぱり夜がね、あの時間がなかなか経たないということです。
は
い、
ね、消灯からがね、
そうなんですね、はい、はい、5本ありますのでトントンといきます、はい、はい、次の句で、
はい、
眠ろうとしても眠れぬ不慣れなベッド、眠ろうとしても眠れぬ不慣れなベッド、
うん、これもそりゃそうですよ、
はい、ね、すみません、不慣れなベッドがちょっと言えなくて滑舌が悪くてすみません。まあ、ベッドもそうですしね、枕なんかもね、
う
ん、
そうそう、
あの変わると結構寝れない。
ただですよ、
ただでさえ ね、大部屋なんかだとね、寝られないですよね。
わかります。
はい、はい、続いていきます、
はい、
明日手術、うとうとしてたらもう朝だ、明日手術、うとうとしてたらもう朝だ。
そう、
今のは3つですか、
うん、3つ
ですか、3つです。ありがとうございます、うん、はい、
いや、わかります、やっぱりこれもね、
はい、
うーん、
手術の前日って、うん、みんな、いわゆる眠剤っていうお薬ですね、
はい、
あれをみんなもらうのが普通なんですかね。
いやいや、私はもらったことないですよ。
あ、そうですか、うん、僕もないんですけど、うん、大部屋ですと、うん、他の方を見ると大概もらってるみたいで、
へー、
やっぱりそういうの、夜中にね、ちょっと眠れないんでとか言って、うん、ナースコードをして、それで看護師さんがね、うん、じゃあお薬持ってきましょうかみたいなのを、うん、チラチラと大部屋で見てると、やっぱ誰しも同じなんだなと、
うん、まあね、そうなんですよね、
はい、うん、そう言いながら僕は一回ももらったことないんですけども、
そう、私もないんですけどね、
はい、
はい、
じゃあ次です、
はい、はい、
巡回の足音響く夜の病棟、巡回の足音響く夜の病棟。
これは、うん、これはなんか一番こうなんかね、
いいですか、
うん、共感できるっていうか、
はい、
あ、そうだよねみたいな。
まあ絶えずね、やっぱり足音は聞こえますよね。これがまたね、パタパタパタパタという足音だといいんですけど、うん、たまにこうパタパタパタパタっていう足音が聞こえることがあって、
そう
やっぱりね、ちょっとビクッとしますよね。
なんだろうみたいな。
そうですね。はい、やっぱりまあ病院ですから、いろいろね、いろんなことがあると思うんですけど、うん、そうそうそう、はい、やっぱり共感できますね。
できますよ。
はい。はい、うん、それでは最後、5本目最後です、
うん。
はい。一体何が悪かったのか、一人悔やむ、うん。一体何が悪かったのか、一人悔やむ。
うんうん。うん、
あ、2つですね、
うんうん
うん、どう思われます？
悔やんじゃうんですね。あ、そっか、まあ、私も最初の時はあったけど、入院中はそんなにはあれだったん
ですけど。あ、そうですか、うん、そうですね、やっぱり、まあ、悔やむっていう気持ちはすごいわかるんですけど、
うん、
まあ、こんな言い方したらちょっと上から目線みたいな言い方になるかもわかんないですけど、が、うん、癌はね、自分が悪くてなる病気とは違うので、うん、
はい、
まあ、何が悪かったかって言われれば、それは運が悪かったっていうことになる、それが癌っていう病気なんですよね、うん、しんのすけさんがそのようにね、入院中であれば一人ですし、余計なことを考えてしまうということも、うん、分かるんですけどね、
はい、
でも、もうこうしてですね、がんカルタをしんのすけさん送ってくださってるわけですから、
はい、
まあ、がんになったのは運が悪いんですけれども、
うんうん、
でもやっぱり、まあ、運の悪い人の中では運のいい人だったということになるんじゃないですかね、
うんうんうんうん、はい、そうですよね。しんのすけさん、本当元気出してくださいね。
はい、それでですね、しんのすけさんの5本紹介したんですけど、
はい、
最初のですね、明かり消しっていう句、はいはい、カルタがありましたけど、はい、それに続く、返しの歌といいますか、変句というんですかね、こういうの、うん、ちょっと思いついたのですね僕が今ちょっと即興で読んでみたいと思います。はい、
はい、
いいですか、ゆきさん、いいですか。
どうぞ。いやいや、すごいなと思って
妙に笑ってますけど、
うんうん、どうぞどうぞ。
しんのすけさんのカルタが、明かり消し、それから始まる長い夜、
はい、
それに続く僕のカルタは、
うん、
長い夜が終わり、明るくなってからがまた長い、
うん、
以上です。
うん、あ、2回読まないんだな、
はい、
うん、
あ、2つですか、あ、すいません、
いやいやすいませんってことはないんですけど、これっていうのは解説を、
はい、病院って、夜から朝になって4時5時ぐらいに廊下とかの電気がもうパパパッと自動でつきますよね、うん、
はいはいはいはい、
あの時に、あ、電気がついた、やっと夜が終わった、長い夜だったと思って、
うんうん、
まあ、ホッとするというか安心するんですけど、うん、ところがですね、その電気がついてからがまた長いんですよ、これが。
あ、 確かにそれはある、ありますね、ます、あの、うん、朝食までね、
やっと電気がついて、うん、検温が1時間ぐらいですね、なんか検温を待ってしまうんですね、はいはいはい、で1時間待ってやっと検温に来るんですけど、おはようございます検温ねって言ってそれで終わってしまうんですね、
あ
終わっちゃったと思って、 その次が朝食ですよね、それでもう朝食をまたそこから1時間ぐらいですよね、
うん、待つんですよね、
そうですね、
あそうかそうか、そうですね、あ分かる分かる、でも
明るくなってからが長いですね、
うんうんうん、本当ですね、
はい、よろしかったでしょうか。じゃあ今日のがんかるた以上で、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、では後半平野さんのお話を、あすいません、りょうさんですね、お話を引き続いて聞いていきたいと思います。
お願いします。
悪性洋上腫瘍が、突如大きくなったということを先ほどお聞きしましたけど、うん、
はい、
それも自分で気がついて、
もう鏡で見ては外から分かるぐらい、はい、
あそうなんですか、
はい、もう お風呂で体を洗った時に本当に大きいので、あれと思って鏡で見たら、うん、あここにあるじゃんっていう感じですね。
子宮頸がんの治療が落ち着いて、はい、辛いながらもどうにかこうにかお仕事を続けていく中で、
そうですね、これでやっとちょっと戻れるかなと思った矢先に、うん、はい、
これはこの2つのがんは、まあ、関連はないわけですよね。
はい、この悪性洋上腫瘍はたまたま私は乳房にできたんですが、はい、先生的には、はい、がん普通に一般に言われる乳がんとは違って、
はい、
悪性の肉腫といったの、はい、よく骨肉腫とかあるじゃないですか、はい、そちらの方の部類に入るそうなんです。大きくくるみで、はい、がんって言うんですけれども、
はいはい、
先生的には分けてらっしゃいました。
じゃあどこにでもできる可能性は、
はい、もうこれも先生とか聞いたんですが、転移はどこにでも転移する、どこに転移するかわからないし、まあ、まず治療方法は手術のみ、
抗
が
ん、薬とか、
はい、抗がん剤も放射線も何も効かない、効果がないそうです。
固形がんだけれども放射線も効かない、
はい、効果がないということ で、
そうなんですか。
とにかく見つけたら切って取るという、治療方法しかないそうです。
そうするとお風呂で見つけてすぐ病院に行って、はい、じゃあもう切りましょうということになるんでしょうか。
その時にまた乳がんの時みたい、乳がんの方と同じように生検とかも、
はい、生検というのは針を刺して、はい、ちょっとだけ細胞を取って それを調べるということですね、
はい、5箇所ぐらい取って、どうしてもそれの腫瘍が大きかったので、はい、その1箇所に刺しただけではわからないということで、うん、その腫瘍をめがけて5回ぐらい針を刺して、
痛いやつですよね、
はい、麻酔なしっていう、うん、
はい、
あれに、そうですね、はい、麻酔なし の痛いやつです、
はい、
でそれで調べてもらって、それでもまだあまりわからないからと言って腫瘍だけを取る、
今度、注射で細胞を取って調べたけどやっぱりよくわからないと、
よくわからない、
素人考えであれば、うん、そこでスパッとこうわかるんじゃないかと思うんですけど、やっぱりわからないと、
わからないから、はい、腫瘍だけ取って、はい、局所麻酔で腫瘍だけを取って、はいで、はい、これをまたさらに検査に回してから、はい、最終的な診断結果が下りますって言われたんです、
はい
はいはい、
それで、まあ局所麻酔でそのゴルフボール大の部分だけを取って、
はいはい、
それからまたしばらくこう検査の結果待ちっていう、がん患者にとって一番嫌な時間ですね。
先生は1週間ぐらいで分かるのでって言って1週間後に予約したんですけれども、はい、分からずに2週間経っても分からずに、
はい、
もうそれで堪忍袋の尾が切れました、はい、先生一体いつになったら分かるんですかと言って、
はい、
で、はい、分かり次第こちらから電話しますからと言って待たされて、
はいはい、
3週間弱かかって、
はい、
やっと、
はい
はい、来てくださいと言われて、
はい、それで、はい、結局は悪性だったと、
はい、中程度の悪性の洋上腫瘍で、腫瘍だけ取るときに実は私先生に、はい、もし悪性だったらもう一度手術するのは嫌なので、
はい、
いっぺんにたくさん取ってくださいって言ったんですね。そしたら先生がもうまず良性だから悪性はもう稀だから腫瘍だけ取りましょう、その方が傷もちっちゃいですから、
じゃあ最初の予定では腫瘍だけを取って万が一 悪性だった場合はもう一回その大きく広く取る手術をもう一回するというふうに言われて、はい、それでもうその2回手術するぐらいだったら最初から全部取ってくださいと言ったんだけど、そうはならず、そして結局まあ2回手術をすることになってしまったと。
そうなんです。で結局悪性だということで、その先生も僕はやったことがないという話になりまして、そこから自分は病院をじゃあ誰だったらこの腫瘍の手術をしたことがある先生に当たるのかなということで、ちょっと探して病院を変わったということです。
ああそうなんです。希少がんの一つに入ると思うんですけど、まあ、調べましたら希少がんの中でもまたさらに珍しい方のがんだそうなんですけれども、まあ、治療の方で言いますと、今日本ではその近点化といいまして、がん治療を日本中どこに行っても受けられるがん医療というのを目指してるんですけど、希少がんに関しては逆にそれがあんまり良くなくて、日本中どこでも治療できるようにするのはまあ、無理なんですね、あまりにも珍しいから。ですからまあ希少がんに関しては近点化と逆の集積化という決まった病院で扱いましょうという動きが今起きてきてるところなんですけど、まだなかなかその、成果が出るまでは至ってないと思うんですけど、まあ、こういった珍しい養生腫瘍というのも、日本中から患者を集めて治療するということでないとスキルがね、治療スキルもたまらないと思うんですよね。
そうですね、あまり症例がないと先生も不安がっていらっしゃるのが伝わってくるんですね。
先生が不安だったらこっちはもっと不安ですよね。はい、それでですね、病気の話も続けたいんですけれども、お仕事の方も気になりますけれども、さすがにこれはちょっともう続けられないということになって、会社を、まあ、いわゆる世間では会社を畳むなんて言い方をしますけど、その決意をされたと。
そうですね、もうこれで、まあ、これ以上続けると、やはり体のために良くないということに気がつきまして、
はい、
ここでやっと気がつきまして、
はい、
まあ会社を畳む決意をしたわけです、
はい、それはそれでまた大変ですよね。
そうですね、それもやっぱりいろいろ段取りをしたりとか、はいはい、やはり人にもね迷惑をかけたりとかするじゃないですか、従業員の子たちにもやはり。
そうですよね、人を使ってるという立場上ね、そこは考えないといけないですからね、
それがとても自分の中で一番辛かった部分ですかね。
はい、それでまあ生きがいのようにして会社経営されてたのをついにまあここで辞めまして、現在は、まあ言ってみれば専業主婦ということになるんでしょうか。
はい、そうなんです。まさか自分がですね、はい、専業主婦をやろうとは思いもよらず、ずっと学校を卒業してからずっと子育て中も働いてたものですから、一番自分が信じられない専業主婦を今やっております。
でもずっと働き詰めであったのならば、専業主婦で家に一日ぼーっといてですね、時間のゆとりがあるっていうのも、それはそれでちょっといろいろ新しい発見があったりとか、ちょっとまあ楽しいって言ったら語弊がありますけど、どうなんでしょう。
そうですね、最初は世の中に取り残されてるようなな
るほど、
とても虚しい自分がいまして、
はい、
新聞を最初から最後まで目を皿のように読んでみたり、まあ、ワイドショーとかはもともと好きではなかったので、はい、テレビとかは見ずに、
はい、
何かもう本とか読みふけてましたけれども、
そうです、
ね、今はやっと少し自分で専業主婦という時間の使い方が上手くなってきたかなと思います、
はいはい、僕もね仕事をガーッとやってた頃から、ちょっと病気の頃から仕事もなくなって、近所を散歩したりしてね、
はい、
そうするとまあ近所こんなところに桜の木があったのかみたいなね、こともあって、そういった楽しみもちょっとは。
そうですね、なんかちょっと違う発見というか、
はい、
世の中が違って見えるというか。
ああ、なるほど。はい、
空を見上げてなんか雲を見てみたりとか、そんなことなかったんですけどね。
お忙しかったですもんね、
はい、なんかバタバタでしたので。
はい、そうした状態から振り返ってみると、やっぱり会社経営しながらお仕事をしながらそのがん治療もしてたっていうことのことはどんなふうに思います？
そうですね、結局はがんと言われて、はい、まあ どういう方向性であれ視野が狭くなってしまうと思うんですね、うん、はい、告知されて治療している間っていうのは、はい、ただそれで無理したりとか頑張りすぎたりとかして自分を見失ってしまうっていうのが一番いけないかなっていうのが、
は
い、だから今はその頃を振り返ると自分を見失ってたな、周りに対しても思いやりがあったんだろうかってちょっと思ったりとかもすることが多いですね、
はい、ゆきさんもね、がんになってお仕事を辞めたということなんですけれども、ゆきさんも、ちょっと技術的なお仕事というかまあやりがいのあるやりがいを持ってやるようなお仕事をしてたと思うんですけど、そうですね、今日のね、りょうさんのお話で、りょうさんは会社経営をされてたので特に大変だったとは思うんですけど、やっぱり世の中でそのやりがいを持ってね、仕事一筋、もう仕事だけの人生みたいにガーッと一生懸命頑張ってる、その時に突然がんになってしまったっていう人は結構多いと思うんですよね、はい、そういった人にとってですね、今日の亮さんのお話非常に参考になると言いますかですね、いいお話だったんじゃないかなと思いますけど、亮さん例えば今治療中の方もいると思うんですけど、はい、何かこうアドバイスですとか、はい、同じような境遇の方にですね、はい、そんな話がもしありましたら、
はい、自分の体験をもとになんですけれども、はい、無理をせず頑張りすぎず、
はい、
自分らしく生きてほしいと思いますので、
はい、
自分がスタートだと思った時に改めてスタートは切れるものだということを、はい、気持ちの中に入れておいてほしいなと、それで、うん、治療を前向きにやっていってほしいなと思います。
スタートはいつでもまたスタート切れるんだ
と、はい、
はいはい、それじゃあですね、最後にですね、先ほどの、10の質問のところで、
はい、
一番最後10問目ですね、いつもお聞きしてるんですけど、
はい、
がんになって良かったこと悪かったことで、
はい、
両方ですと、
はい、
お答えになったんですけど、良かったことっていうのはどんなところだったでしょう。
はい、やはりちょっと人に対して思いやる気持ちっていうのが少し、
はい、
芽生えてきたかなと遅がけながらに、
いえ、やっぱりね、お仕事してる時はね、はい、思いやりというよりはもうどんどんどんどん走っていかない、
走ってるだけだったような気がしますが、
それがまあがんをきっかけとしてちょっと、はい、よく考えて思いやりも持てるようになったと、はい、
そうですね、立ち止まって振り返って人に対する、はい、気持ちっていうのが変わった気がします。
はい、とてもいい話でしたけど、ゆき、はい、さんどう思われました？
ね、本当に頑張って、すごく頑張って見えたところで、
はい、
いきなりね、こうがんになってこうね、止まらなきゃいけなくなっちゃうし、それは本当に大変だったんだろうなっていうのはね
そうですね、今日のお話は本当にね、就労世代でがんに、ね、なられた方、就労問題を考える上でもすごい参考になったと思うんですね、仕事を辞められた後ね、ちょっと世間に取り残されたような感じを持ったという話もすごいよくわかりますし、はい、いいお話を聞けたと思います、
はい
はい、今日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ホットインフォメーション、全国つつうらうらいろいろながんイベントが行われています。そんなイベントのホットな話題をお届けします。このコーナーはですね、すでに開催されたイベントの様子をご紹介してきたのが、前回までなんですけれども、はい、今回からちょっと変えまして、これから開催されるイベントについて紹介していこうということになりました。
はい、でそして今回はがんサバイバーウォーク in 愛知名古屋のご案内ですね。
はい、そうです。このイベントは僕とゆきさんも所属している、そしてこのラジオの制作もしている NPO 法人ミーネットが昨年に初めて開催しました。がん、
はい、
になっても安心な社会へという大きなテーマを持っていますので、継続することが大切なんですね。
はい、昨年はまーさんも私も参加しましたよね。名古屋の繁華街でがんになっても安心して暮らせる社会へというメッセージをたくさんの人に届けましたよね。
そうですね、もうあれから1年経つのかって思うとちょっと懐かしい気もしますけれども、うんはい、がんサバイバーって初めて聞く人もいるかもしれませんけれども、今ミーネットではですね、がんサバイバーシップの普及啓発に取り組んでいまして、
はい、
がんサバイバーウォークもこのサバイバーシップの一環として行われたんですね。そうしますと、まあ、がんサバイバーシップって何なんですかってことになるんですけれども、これはもう平たく言えばですね、がんになっても自分らしく生きていきましょうということなんです。このラジオ番組は就労世代のがん患者に向けて放送していますけれども、がん体験者の就労問題を考えていくこともサバイバーシップの中の取り組みの一つなんですね。
はい、がんサバイバーシップって言葉にして説明するとなんだか難しいイメージになっちゃうんですけど、例えば私は乳がんになって、まあ、今も治療中なんですが、毎日自分らしく生きていますし、このラジオにも参加させていただいてます。そういうこと全部ががんサバイバーシップっていうことなんですよね。
そういうことなんですね。がんサバイバーウォークにはたくさんの方が参加していただきたいんですけれども、参加者の方はですね、サバイバーシップって何なんだ、そんなことをですね、特に深く考える必要はなくて、
はい、
まあ、秋の日の一日ですね、がん体験者同士が集まって楽しく過ごしていただければそれでいいと、
はい、
そしてですね、その中で、がんサバイバーシップってこういうことを言うのかなって思うものがあればですね、それをまあ思い出として持ち帰っていただいて、
はい、
まあ、そのことを時々思い出していただいたり、またですね、身近にいる他の方に話してみてくださいと、そういうことなんですね。
はい、で、今年もがんサバイバーウォークの参加者を募集しているんですよね。誰でも参加できるんですか？
はい、昨年は一般参加として約300人の方に参加していただいたんですけれども、
はい、
今年もといいますか、今年はそれよりもっともっとたくさん参加していただきたいと思っています。がん体験者はもちろんですけれども、その家族も参加できますし、がん体験者やその家族でなくてもですね、がんサバイバーシップっていうものに興味関心をお持ちの方であれば、どなたでも参加していただけます。
はい、
昨年は医療関係者の方ですとか、それからがん医療を行う行政の方ですねにもたくさん参加していただきました。
はい、そうでしたね。参加者は名古屋の繁華街を歩くんですよね。
もちろんそうです。名古屋随一の繁華街、大須商店街、久屋大通り、
はい、
大津大通りなどを歩いて、広く一般の方にがんサバイバーシップをアピールしていきますと言ってもですね、それぞれ無理のない範囲で参加していただければいいですので、歩くコースはフルコースだと3キロ、約3キロですね。はい、これゆっくり歩いてだいたい1時間ほどの距離なんですけれども、それがフルコースとしてあるんですが、その半分以下のハーフコースもありますので、体力などに合わせて選んでいただければいいです。
はい、それに歩くだけじゃなくて、いろいろなプログラムがあるんですよね。ごめんなさい。去年はロックバンドのライブや、大須のご当地アイドル OSU のライブもありましたよね。
そうですね、OSU の女の子の方たちはですね、フルコースを歩いていただいて、その後でライブもしてくれて、
そう、
はい、参加者の方はね、OSU の歌や踊りでパワーというか元気をもらっていましたよね。
はい、
その後ですね、 OSU の女の子たちにお話を聞きましたら、OSU の女の子たちの方では、がん体験者ってこんなに元気なんですねって、これはね本当にね驚いてたんです。
あ、そうなんですね。
はい、
だからこのラジオをお聞きの方で、自分ががんになったけど、家族ががんになったけど、周りにそういう人がいないっていう人は、とりあえず参加してみてください。そしたら、がんになってもこんなに元気で笑顔でいられるんだなっていうことがわかると思います。だから本当にたくさんの方に参加していただきたいんです。まあさん、今年の日程とか参加申し込みの方法ってどうなってるんですか？
はい、まず大事な日程なんですけれども、
はい、
今年は11月の15日、土曜日ですね、
はい、
この日に開催します。参加申し込みはですね、ミーネットのホームページをご覧いただければ申し込みもできますし、またいろいろ詳しいことも書いてありますので、はい、ミーネットはですね、サーチエンジンでカタカナでミーネットと打っていただければ検索してすぐ見つかると思います。
はい、たくさんの方の参加お待ちしております。
お待ちしております。
お便りミーキャン。
このコーナーはリスナーの皆様からのお便りをご紹介します。今回のメールはラジオネームロナウドさんからいただきました。
ロナウドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。では読みますね。まーさん、ゆきさん、こんにちは。40代の男性入院患者です。血液のがんで抗がん剤の治療を受けています。体がだるくて、テレビを見る気も本を読む気もしないとき、 病院の看護師さんに教えてもらってラジオピアサポートを聞きました。がんを体験した方々が元気になってピアサポートというボランティア活動をしていることにも驚きましたが、ラジオまであることにまたまた驚きました。サバイバートークは心から聞き入ってしまいます。皆さん本当に大変な思いをされてきたんですね。自分もなんとか頑張って元気になるぞと奮い立たされます。妻にも聞くよう勧めました。いろいろ聞かせてもらいましたが、がんカルタが楽しみです。私の担当看護師さんもそのようです。くすっと笑える作品を期待しています。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
実際こうしてお便りをいただくと本当に嬉しいものでして、
ね、
はい、こんなね素人の集まりみたいな拙いラジオなんですけれども、うん、はい、やっぱりこうして実際聞いていただいて、しかもですね、闘病の、励みに少しでもなったようなお手紙で本当に嬉しいですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。本当にね、毎回不安いっぱいでやってますのでね、こちらも勇気づけられます。ロナウドさんは今治療中だそうなんですけど、こういう時なんて言えばいいんでしょうね。頑張ってくださいっていうのは簡単なんですけど、前回の放送でマーさんは頑張らないっていう話もありましたよね。
そうですね、僕は闘病生活をですね、頑張らないぞおーっていう感じで頑張らないことを目指してやってきたんですけれども、うん、でもまあそこはですね、多分僕が頑張れよって言ったらロナウドさんはね、もう頑張ってるわいっていう感じで言われると思うんですけどそこはまあやっぱりですね、お美しいユキさんがですね、優しい声で頑張ってくださいねと言えば、やっぱりそれはロナウドさんは励みにしていただけるんじゃないかと思うんですが、
ごめんなさい、私別に美しくないんですけど、
はい、
励みにしていただけるのであれば、
はいはい、
ロナウドさん治療は大変だと思いますけど頑張ってくださいね。
はい、頑張ってください。
はい、
はい、お別れの時間となってまいりました。チーム山田によるこのラジオでは、ピアサポーターの深澤慎介さんのピアノ演奏を聞きながらお別れをしますが、今回はちょっと特別でして、
はい、
先ほどインフォメーションでですね、がんサバイバーウォークのご紹介をしました、昨年に開催した時にですね、ロックバンドのライブがありまして、
はい、
そこでなんとですね、アンパンマンのマーチ、アンアンアンパンマンっていう、有名な歌ですけれども、はいはいはい、これをですねロックバージョンにして演奏してもらったんです。
うん、そうそうそうでしたね。これは私も聞いてましたけど、アンパンマンのマーチっていう歌の歌詞がすごくいいんですよね。なんかね、がん患者さんのための歌みたい。
そうなんです、本当にそうなんですよね、うん、この歌はアンパンマンの作者である柳瀬隆さんがご自分で作詞したそうなんですけど、
はい、
改めて歌詞を見たりしますと本当にね、もうがん患者であれば泣けてきてしまうような歌詞なんですね。でもまあ泣いていても仕方ないですから、ライブの時はですね、はい、この歌をロックバージョンにして、明るく楽しく歌ったということなんです。慎吾さんという方に歌っていただいたんですけれどもね、ロックバージョンでサビのところと言いますかですね、そんなのは嫌だってこうシャウトするんですね。嫌だ、すいません、下手でうまく歌えないですけど、そのシャウトするところが僕はもうとても気に入ってですね、ここが耳に残っているんですけれども、
そうですよね。でね、最後にもう一度ですね、すいません、募集のお知らせをしてから曲に行きたいと思うんです。がんかるたのコーナーとお便りのコーナーではリスナーの皆さんからのご応募やお便りをお待ちしてます。
はい、がんかるたはがんにまつわることを何でも短い言葉にして送ってください。
はい、お便りはどんなことでも構わないんです。私たちへの質問でもいいですし、病院行政への要望とか、治療中こんなとこ困ってるわとか、どうすればいいのかしらとかね、そういうことを書いてみてはどうでしょうか。で、ご応募はミーネットのホームページからお願いします。ミーネットで検索するとすぐに見つかりますので、トップページ左下にあるラジオピアサポート We Can のボタンをクリックしてください。
はい、ではラジオピアサポート We Can、第8回目ですか、今回の放送は。
あ、そうですよね、
はい、第8回目放送に最後までお付き合いいただいてありがとうございました。パーソナリティはチーム山田、山田正明と
藤田由紀でした。
お別れは慎吾さんが歌うアンパンマンロックバージョンです。
ラジオピアサポートウィークキャン、がんになっても自分らしく。この番組はファイザープログラム、心と体のヘルスケアに関する市民活動、市民研究支援により NPO 法人ミーネットがお送りしました。